皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。いよいよ宅建講座の法令上の制限のところへ来ました。法令上の制限っていうのは都市計画法、それから建築基準法、農地法、そういうさまざまな法令が出てくるものが法令上の制限です。もちろんね、民法にも民法によって制限を受けるし、宅建業法によってね、宅地建物取引業法、これが正式名称ですけれども、これによる制限もあります。で、宅建業はね、もちろん日本の中で営業してて日本の法律の制限を受けるんだけれども、その他の法令の制限っていうことになります。それを小さいというか出題数が少ない法令をまとめて、ここで説明していこうということです。で、第1回目、都市計画法です。記念すべき、ね、第1回目の講座になります。実はっていうほどのことでもないんだけれども、前回、ね、10分弱ですけれども、みんなで進める街づくりの話っていうところを軽くね、説明いたしました。ね、これは国土交通省が作っているパンフレットっていうほどのことはないんだけれども、ホームページで確認できます。で、これに関してね、このみんなで進める街づくりの話っていうのを、この都市計画を初めて学習する人は見ておくと、とってもね、とってもっていうのはコンパクトにね、大体都市計画法の概要がわかるんじゃないか。それでこの概要が分かった上でね、都市計画表、都市計画法、これから説明することを聞いていくと分かりやすいと思います。とにかくいろんな名前が出てきて、つかみどころがないっていうような印象を受けると思います。私もそうでした。テキストに従って進んでいきますけれども、用語ね、例えば都市計画区域、準都市計画区域、それから地域地区とかね、用途地域とか、こういうね、初めて聞いたら、ね、2回目3回目でも分かんないような言葉っていうのがたくさん出てきます。ですから説明聞いてて、あれ、どっかで聞いたことあるなと思うような用語が出てきた時、ね、そこへ戻ってまた最初からこう聞いて、テキストに印つけながらでもいいですよ。で、覚えてってくださいっていうか、確認していってください。テキスト1ページです。都市計画法、都市計画区域で、この法律も新しい法律なので第一章目的となっています。この法律は都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業、その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発達と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。まあ、第一条が出ることってまず宅建試験ないんだけれども、一応ね、都市の健全な発達、秩序ある整備ね、無秩序にみんながそれぞれ家を建てたらいけないということですよね。で、今あちこちに災害が起きていますが、ね、もちろん日本の国土に安全なところ、危険なところあるのはわかると思います。山崩れが起きる、川が氾濫すれば、もちろん氾濫しないように整備しているんだけれども、氾濫すれば水害に遭うっていうことですよ。で、その、できればね、できるだけ、ね、津波が来ないとか、そういう安全なところに家を建てるように持っていきましょうという計画のもとに、ということですよね。最初に出てくる用語は都市計画です。都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法第6条の2から第28条までの規定に従い定められたものを言います。これから説明するのが都市計画です。いろんなものがあるから、まあ大変なんだけれども、ね、ここから説明していきます。都市計画にはこういうものがあるっていうことですね。 4条が定義で、4条1項に都市計画が出てるんですけれども、同じことが書いてあるので省略します。で、その次ね、都市計画区域と準都市計画区域です。日本の国土があって、まず都市計画区域を作ったっていうか定めた。これは都市にしようっていうところですね。国土のある部分を都市にしようなんだけれども、もうすでにね、もうこの都市計画法ができる前ね、ずーっと古くから人が住んでるんだから、都市計画区域じゃなくて都市のところっていうのはあるんですよ。で、都市計画区域を市街化区域ね、積極的に市街地にしていこう、建物を建てていこうっていうところと、ちょっとここは押さえておこうね、市街化ね、建物は建てないでっていう意味です。市街化調整区域です。で、その区分をつけようということです。それと別にね、都市計画区域と別に準都市計画区域っていうのがあります。都市にする部分を都市計画区域というふうに定めてったんだけれども、例えば道路沿いとかね、高速道路のインター周辺になんか建物があると、それはインター周辺にラブホテルができたとかね、それから幹線道路の沿道にレストランができた、ドライブインね、というのができたとか、そういうのを作っていったら、それはやはりね、無秩序にやらないで、ここは準都市計画区域ね、都市計画区域、街を作るんじゃなくて準ねをつけて、まあこういう建物は建てていこうというのを決めてったということです。だから日本の国土はまず都市計画区域があって、準都市計画区域があってね、それに定められていない都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域っていうのがありますね。ここがあれでしょ、なんか名前が良くないなぁと、名付け方が良くないなぁと思うところなんだけれども、まあこういうふうに決まってます。大まかにね、都市計画区域、準都市計画区域、それに漏れちゃったところというところです。それでテキストですけれども、テキストは100円プラス 8%、 つまり108円になります。で、108円で売る予定です。まだアップしていません。もうちょっとね、調整してからアップします。で、なんでこれだけ安いかっていうとね、ここだけね、権利関係編1200円プラス消費税、それから宅建業法編も1200円プラス消費税です。これが安いのはテキスト作りながらやっているんですよ。だからこの法令の制限全部ね、もちろん試験日までですよ、試験日までにできるかっていうと多分間に合わないんじゃないかなと思ってます。もちろん頑張って作ってますけれどもね。ということで、とりあえず100円にしてね、安いですから、まあ買ってみようかなと思った人は買ってみてくださいね。108円損したってなるかもしれないけれども、まあないよりはね、理解できると思います。理解は深まると思います。それで、立ち読みファイルなんですが、立ち読みファイルはこの法令上の制限も宅建業法と同じ2ページずつつけていきます。で、今回のね、都市計画法第1回目の講座に対する、なんだっけ、テキストね、1ページ、2ページつけますので、よかったらね、それ見ながら、2ページ見てください。これから説明するところね、今言った、都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域です。なんか聞いてるだけだと、なんか、あれ、なんだこれ、ね、名前長いから分かんなくなっちゃうような気がしますけれども、このテキスト見れば、まず日本の国土をその3つに分けます。それで、都市計画区域は市街化区域、市街化を進めていこうというところと、市街化調整区域に分けます。2つに分けます。なんだけど漏れちゃうところがあるんですよね。非線引き都市計画区域と言います。都市計画区域の中でこう線引くでしょ、ここまで市街化区域です、ここは市街化調整区域ですというふうに線引きします。 だからそれ以外のところは非線引き都市計画区域っていう風になるわけですよ。でさらにね、市街化調整区域は開発区域、開発区域以外の区域という風になるね。ここを開発しましょうっていうところが開発区域で、それ以外のところという風に分けられるということになります。テキストを見ているとね、ちょっとは理解しやすいんじゃないかと思います。2ページの上の方に分類が書いてあります。で次はね、都市計画区域の指定っていうところを見てください。都道府県は次の区域を都市計画区域として指定するものとします。でこの場合においては、必要があるときは当該市町村の区域外に渡り都市計画区域を指定することができます。市町村のね、その境にこだわるっていうんじゃなくて、市町村またいで指定するの OK っていうことです。で2ページの真ん中あたりですけれども、その黒丸2つありますね。市または町村の中心の市街地を含みかつ一体の都市として総合的に整備し開発し及び保全する必要がある区域、ね、規制都市型、規制市街地型って呼ぶこともありますが、それがまず一つ目ね、都市計画区域として指定するところはそういうところです。それから二つ目、都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市、その他の都市として開発し及び保全する必要がある区域、新たにね、今まで都市はできていなかったんだけれども、ここを定めましょうというところです。過去問は一つだけですので、その2ページの下にある2011年16足の1、見てください。都市計画区域は市または人口、就業者数、その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量、その他の現況及び推移を勘案して一体の都市として総合的に整備し開発し及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。正しいですか、誤っていますかっていう問題です。市町村のね、境界っていうのは場所によっていろいろあるんだけれども、くっつき方を見るとね、他の市町村にまたがって都市ね、作った方がいいなと思えるようなところがあるでしょ。でそれはちょっとね、東京都23区を考えるとわかると思います。あ、23区でそれ市じゃないかっていうね。だけど区っていうのは他の都道府県だと市と同じような扱いでしょ。あの区議長選挙があったりとかそういうこともあるんで、だからそこ思い浮かべてもらうとわかるんだけれども、くっついてね、他の市町村にまたがって指定した方がいいこともあります。それから市町村ね、ちょっとあの郊外の方行くと、あの東京都から離れるとっていうことね、別に地方をバカにしてるわけじゃないんだけれども、そうするとそれぞれの町ね、一体として開発するところがそれぞれ離れていることもあるわけですよ。そうすると市町村内だけでっていうところの方が実は多いと思います、この都市計画区域っていうのがね。だけれども一応ね、この今見た過去問の通り、当該市町村の区域の区域内に限りね、これが誤りの理由一つ目です、ね、市町村の区域、市町村ごとに区切られないで指定できるということです。それともう一つ誤りの理由二つ目っていうのは、都市計画区域ね、二つあったでしょ、こういうところとこういうところ、あのなんとか団地って開発するようなところも、あの今まで人がいなかったところも、都市計画区域として建物を建てていこうっていう場合もあるんですよ。だからそういうところは都市計画区域っていうふうに指定できます。だからそちらの方が落ちているっていうのも、この2011年が誤りっていうのの理由です。だから誤りの理由2つ言いましたけれども、今見た質問は誤りっていうことになります。 次は3ページ、準都市計画区域の指定というところを見てください。都市計画区域の前に準がついてるところね。都道府県は次に該当する区域を準都市計画区域として指定することができます。都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物、その他の工作物の建築もしくは建設、またはこれらの敷地の造成が現に行われ、また行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を制御し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域。そのまま放置してたらもう無秩序になっちゃうよっていうところを指定するわけです。で、5条の2、第1項、省略してあるところをまとめた文章なんですよね。で、その5条の2は、ちょっとね、第5項だけ注意してほしいところです。準都市計画区域の全部または一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は全項の規定に関わらず廃止され、または当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。都市計画区域と準都市計画区域が重なっちゃったなんていうときは、都市計画区域が優先ですっていう決まりだけど、まあこんないい加減な決め方しているみたいですよね。この条文見るとね。では、過去問を見ることにします。二つありますが、2010年16足の2です。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市、その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。これは見た通りね、3ページの上に書いてある通りね、違ってますね。誤りということですね。次は3ページの下の方にある都市計画の種類ですね。で、この都市計画の種類っていうのは、次の4ページね、そこの表にまとめてあるので見てください。都市計画の種類、右側に都市計画に定めるものであるでしょ。で、都市計画の種類っていうのは左の欄ずっと縦に見ていくとそういうものがあるんですよ。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、これ一つ目ね。で、二つ目は区域区分、それから都市再開発方針等地域地区。それで色のつけてあるものは過去問出題例があるのでね、その地域じゃない、区域区分というところから見ていくことにします。4ページの真ん中あたり、表の下です。市街化区域と市街化調整区域の区分を区域区分と言います。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に区域区分を定めることができます。都市計画区域に市街化区域、市街化調整区域を定めるっていうことです。で、定めないところがあってもいいわけですよ。必要があるときに区域区分を定めるということです。7条の条文の下側ね、市街化区域はすでに市街地を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、市街化調整区域ね、は市街化を抑制すべき区域です。市街化区域は建物をどんどん建てていきましょう。もちろん計画的にね。で、市街化調整区域はちょっと待って、ね。開発は抑制する区域ということです。はい、過去も見ることにします。2015年16足の2です。準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に区域区分を定めることができる。正しいですか、誤りですかっていう問題です。これ準がなくなれば正しいんだけれどもね、都市計画区域にとしたら正しいです。で、準都市計画区域っていうところは区域区分は定めません、ね、誤りということです。 次はその下ね、次のページにかけてですけれども、2011年16、足の4です。都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。正しいですか？誤りですか？っていうことです。で、これは誤りですからね。必ず定めるじゃないです。市街化区域、市街化調整区域を定めるんだけれども、それがない部分があってもいいということです。ね。だから繰り返しになりますけれども、今の設問は誤りです。ちょっと古いんですけれども、2004年、最後の問題です。2004年17、足の4、市街化区域はすでに市街化を形成している区域および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。正しいですか？誤りですか？これは見た通りね、正しいからね。はい。次は5ページの地域地区っていうところを見てください。地域地区とは、第8条第1項各号に掲げる地域、地区、街区を言います。地域、地区、街区、これをまとめて地域地区というふうに言ってます。で、地域地区には何があるかっていうと、まず、用途地域。用途地域は、そこにダーッとね、8条の第1項にダーッと並んでるでしょ。次の6ページに8条があります。だけれども、これはまたね、後の方でっていうと14ページなんですけれども、そこでやることにしますので、ね、まあ、用途地域で第1種低層住居専用地域みたいなものがあるというふうに今は見といてください。それから、それ以外のね、地域、地区、街区には、特別用途地区、特定用途制限地域、ね、そんなものがあると。今はそれだけでいいです。次の6ページの8条に、第1項は、都市計画区域については定める。ね、第2項は、準都市計画区域については、ちょっと途中一部省略があるけれども、定めることができるということです。都市計画区域と準都市計画区域について定めることができるものが違うということです。そこちょっと注意してください。それで、その6ページにある表ね、やや下の方にある表は、都市計画区域、準都市計画区域、両方に定めることができる地域地区です。で、用途地域とか特別用途地区っていうのはどちらにも定めることができます。ただし、ね、ただしですけれども、都市計画区域だけに定めることができて、準都市計画区域には定められない表の右側ね、高層住居誘導地区、ね、それから高度利用地区、ね、こういうものは、準都市計画区域はダメなんですよっていうことです。高層住居誘導地区っていうのは名前からしてね、高い住居、高いって値段じゃなくて高さね、高さの高い住居をつけよう、作ろうね、そういう地区にしようっていうんだけれども、なんとなく感じると思うけれども、準都市計画区域っていうのは、町の中心部から離れてるところ、つまり高速道路のインターチェンジとか、それから幹線道路沿いのところに建物を作るんだけれども、そこにはそぐわないですよね。だから、その、具体的に言うと、高層住居誘導地区とか、高度利用地区とか、それのどういうものがそこへできるかっていうのを考えると、なんとなくでもわかるはずなんですよ。でもそれはかなり難しいです。かなり難しいんだけれども、その6ページの下の方に過去もあるでしょ。準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。正しいですか？誤りですか？っていうことなんだけれども、上見るとね、表の右側に入ってますよね。準防火地域ってのが。だから、ね。だから、準都市計画区域には定められないものなんですよ。ということで、2016-16足の2はね、2016年16足の2は誤りということになります。 それからその次ね、2011年16足の2は、準都市計画区域については都市計画に高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。正しいですか？誤りですか？って問題です。これもまた難しいですよね。で、難しいんだけれども、一応ね、その上の表を見れば、高度地区は左に入ってます。両方に定めることができます。右に高度利用地区が右に入ってますよね。なので、二つ目の設問ね、2011年16足の2は正しいということになります。
次は7ページの市街地開発事業っていうところを見てください。市街地開発事業とは、一定の区域を総合的な計画に基づいて、新たに市街地として開発、または再開発事業のことです。で、市街化区域、または区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定められます。都市計画区域内です。それでね、先に過去問を見ますけれども、8ページ、2014年15足の3です。準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。正しいですか？誤りですか？って問題なんですが、今説明した通りですよね。準じゃなくて、都市計画区域に定めるんだから、準都市計画区域は定められないということになります。だから誤りね。それで、都市計画区域に定められる、準都市計画区域に定められる、2種類あるんですよ。で、4ページに都市計画の種類って書いてあるでしょ。11個あります。で、今見た市街地開発事業っていうのは、その12条の条文にあった通り、都市計画区域だけです。で、6ページの8条を見てください。地域地区ね。これは、ここで説明したんだけれども、ね、8条で説明しましたが、第1項は、都市計画区域、準都市計画区域、ね、第2項に準都市計画区域があって、どちらにも区域、地域地区は定められるということになります。条文に書いてある通り。だったらね、また4ページの表を見て、ここに11種類ありますけれども、地域地区は準都市計画区域にも定められます。他に準都市計画区域に定められるのはどれがありますか？ね。それはね、上から8番目、下から4番目ですけれども、都市施設っていうのは定められます。都市計画区域にも準都市計画区域にも定められる。7ページ見てください。11条ね、都市施設っていうのは、道路とか駐車場、公園、それから水道ね、道路っていうのが都市計画区域内だけっていうことないですよね。日本全国どこにでも必要だったら作るでしょ。だからその11条の第1項は、都市計画区域については都市計画に次に掲げる施設を定めることができる。この場合において特に必要があるときは、当該都市計画区域外においてもこれらの施設を定めることができる。都市計画区域、準都市計画区域、それ以外のところ、どこへでも都市施設っていうのは定めることができるということです。だから表のところを戻ると、4ページね、その11個あるうちの、4番目の地域地区と、7番目じゃなかった、8番目ですね、8番目の都市施設っていうのは都市計画区域内、準都市計画区域内、それからそれ以外、それ以外は地域地区は別でしたね。準都市計画区域にも定められるものは4番目地域地区と8番目都市施設ということになります。だからそれ以外は準都市計画区域って書いてあったら違うってことね。それでは8ページの市街地開発事業と予定区域というところを見てください。一つ前のセクションと同じようなね、似た名前がついてますけれども、これまた別の都市計画になります。で、市街 市街地開発事業と予定区域とは、市街地開発事業や都市施設の予定地を確保する都市計画で、第12条の2、第1項各号に掲げる6種類です。細かいことは省略してあります。があります。市街地開発事業と予定区域っていうのは、非常にね、細かいところが聞かれたんですよ、過去問ね。2016年16足の1位は、市街地開発事業と予定区域に関わる市街地開発事業または都市施設に関する都市計画。2位は、施工予定者をも定めなければならない。正しいですか、誤りですか、なんですが、これね、ここまだ覚えられないよね、と思うんですよ。で、その上にね、12条の3、条文載せてあるでしょ。その第1項が、市街地開発事業と予定区域に関わる市街地開発事業または都市施設に関する都市計画には、施工予定者をも定めるものとする。ね。条文ほぼ同じです。だから、今見た設問は正しいということなんだけれども、この都市計画にね、何を定めるかっていうのは、ここまで覚えきれないと思うので、まあ出ちゃったらしょうがないかなと思ってください。大丈夫、この程度覚えられるよっていう人はね、覚えてもらえばいいんだけれども、大まかなところをまず覚えてね。で、細かいところは覚えられたら覚えるね。ね、それから覚えられないっていう人は、大まかなところを覚えてください。大まかなところってどういうことかっていうと、都市計画にはいくつか種類がありました。ね。それに従ってやると。それから、区域区分っていうのがあるとかね。よく出るやつを、覚えていくしかないです。で、その次のね、地区計画等っていうのは、過去問出題数見ると結構出ているので、これは覚えておいた方がいいかなと思うところです。だから、今言ったところね。よく出るところを中心に覚えてください。で、今回はここまでということにします。